新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月9日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ノルウェーの石油ガス大手で上場企業のアケルが約63億円のビットコインを取得。ペイパルがデジタル資産カストディのカーブを買収、デジタル資産ユニットを拡大へ。イギリスデジタル資産カストディのタウルスが DeFi のアーベプロトコルと提携、機関投資家や銀行へ流動性提供。ビットコイン投資サービスを提供する NYDIG がモルガンスタンレーなどから約218億円を調達。カナダにて3件目のビットコイン ETF 発行が承認。タコベルがタコスの NFT アートワークを販売。ネムグループが一般社団法人ブロックチェーン推進協会に加盟。
一つ目のニュースいきます。ノルウェーの石油ガス大手企業アケルが約63億円相当のビットコインを取得したことを3月8日に発表したというニュースです。またアケルはビットコインなどの関連プロジェクトに投資する専門のユニットであるシーティを設立しました。アケルはノルウェーのオスロ証券取引所に上場しています。シーティの戦略は3つで、1自己資産としてのビットコインへの投資、2ビットコインのプロジェクトや企業への投資、3ビットコインのマイニング事業の立ち上げです。またその戦略を実行するためにブロックストリームと提携しています。アケル会長のケル・インゲ・ローケ氏は、私は相手が承認や保証なしでマネタイズできる個人情報を提供する必要がなく、マイクロペイメントを介したインスタントクレジットを可能にする可能性があるビットコインライトニングウォレットの展望に魅了されていますとコメントしています。またローケ氏は、ビットコインはまだゼロになるかもしれませんし、新しい通貨アーキテクチャの中核になる可能性もあります。そうなれば一つのビットコインが数百万ドルの価値を持つようになるかもしれませんとコメントしています。続いてのニュースいきます。ペイパルがイスラエルのデジタル資産カストディ企業カーブを買収したことを3月8日に発表したというニュースです。ペイパルは先日ブロックチェーン、暗号資産、デジタル通貨に特化したビジネスユニットを設立しました。カーブはそのビジネスユニットに参画し、カーブの技術者チームがペイパル社員に専門知識を共有していくようです。ペイパルのブロックチェーン、暗号資産、デジタル資産を担当副社長兼ゼネラルマネージャーであるホセ・フェルナンデス・ダ・ボンテ氏は、カーブの買収はより包括的な金融システムの実現に向けたビジョンを実現するための人材と技術への投資の一環です。カーブのチームとの会話の中で、私たちは彼らの技術的な才能、起業家精神、そして彼らがここ数年で構築した技術の背景になる考え方に感銘を受けてきました。カーブのチームをペイパルに迎えられることに興奮していますとコメントしています。カーブの CEO であるイタイ・マリンジャー氏は、デジタル資産のセキュリティインフラのパイオニアとして、カーブは世界中の主要な金融機関のイノベーターであり、信頼できるパートナーとして認められたことを誇りに思っています。デジタル資産の採用が加速している今、革新の旅を続けるためにペイパルに勝る場所はないと感じています。デジタル資産が世界経済で果たす役割を拡大するために、ペイパルに参加できることを嬉しく思います。と述べています。続いてのニュースいきます。イギリスデジタル資産プラットフォームのタウルスが DeFi の流動性プロトコルであるアーベと提携したことを3月8日に発表したというニュースです。提携の背景には機関投資家や銀行顧客がリスクが調整されたデジタル資産へのアクセス需要の増加があります。この提携でタウルスはアーベプロトコルのバージョン1とバージョン2の両方のバージョンをタウルスのエンドツーエンドのデジタル資産プラットフォームに統合しました。そして銀行や取引所はタウルスのデジタル資産プラットフォームへ広範囲にデジタル資産の直接入金や借り入れをできるようになりました。具体的にタウルスはアーベをカストディ機能のタウルスプロテクトとスマートコントラクト発行プラットフォームタウルスキャピタルの両方に統合し、機関投資家の顧客がアーベプロトコルの機能、入金出金、幅広い資産の借り入れ、アーブトークンの取得をシームレスに行えるようにしました。タウルスのマネージングパートナーであるラミン・ブラヒミ氏は、私たちはしばらくの間ディファイの分野を追いかけてきましたが、今がその分野へのアクセスを求めてきた顧客に提供するのに適したタイミングだと考えています。アーベとのコラボレーションは私たちにとって自然な選択でした。 アーベの CEO であるスタニー・クレチョフ氏は、ディファイは銀行がより効果的に資本を展開するための透明性、効率性、コスト効率の高いソリューションを提供しています。私たちは安全なカストディアンとスマートコントラクトのプラットフォームを通じて、銀行をディファイに導入するリーダーであるタウルスと協力できることに興奮しています。エコシステムの成長に合わせてタウルスとのさらなる相乗効果を模索していきたいと思います。とコメントしています。続いてのニュースいきます。機関投資家向けビットコイン投資ソリューションを提供しているアメリカ企業 NYDIG、ニューヨークデジタルインベストメントグループがモルガン・スタンレーやソロスファンドマネジメントなどから約218億円の資金調達を行ったことを3月8日に発表したというニュースです。今回の資金調達ラウンドに参加した企業は NYDIG の親会社であるストーンリッジに加え、モルガン・スタンレー、ニューヨークライフ、マスミューチュアル、ソロスファンドマネジメント、FS インベストメンツ、ベッセマーベンチャーパートナーズ、フィンテックコレクティブの計8社となっています。このうちベッセマーベンチャーパートナーズとフィンテックコレクティブは2020年10月に行われた前回の資金調達にも参加しています。NYDIG の共同設立者兼 CEO であるロバート・グッドマン氏は、 NYDIG はこれらの企業と協力して投資運用、保険、銀行、クリーンエネルギー、慈善活動などビットコイン関連の戦略的イニシアチブを推進していきます。今後数ヶ月の間に NYDIG が新たな投資家と提携して提供するビットコイン関連プロダクトやサービスの爆発的な革新にご期待くださいと述べています。NYDIG はアメリカ資産運用会社ストーンリッジの子会社として2017年に設立されたビットコイン専門の資産運用会社です。同社は2018年にニューヨーク州金融サービス局 NYDFS から暗号資産交換業に関するライセンス、ビットライセンスを取得しています。また同社の信託業務専門子会社である NYDIG トラストは NYDFS からニューヨーク州の信託ライセンスを取得しています。同社の主要な事業は、機関投資家に向けたビットコインの包括的なカストディサービスの提供およびビットコインファンドの販売となっています。現在同社のプラットフォーム上では10億ドルを超えるビットコインが管理されているとのことです。続いてのニュースいきます。カナダの証券規制当局が同国で3件目となるビットコイン ETF の発行を承認したことが3月8日に明らかになったというニュースです。今回承認されたビットコイン ETF は CI グローバルアセットマネジメントによる CI ギャラクシービットコイン ETF であり、この ETF は3月9日にカナダ最大の取引所であるトロント証券取引所へ上場される予定とのことです。このビットコイン ETF はカナダで2月11日に初めて承認されたパーパスインベストメンツのパーパスビットコイン ETF、 2月17日に承認されたイボルブファンズグループによるイボルブビットコイン ETF に続き承認されました。BTCX を構成するビットコインの価格の決定には、ギャラクシーデジタルキャピタルマネジメントとブルームバーグが共同で提供するブルームバーグギャラクシービットコインインデックスが利用されるとのことです。また BTCX のサブアドバイザーにはギャラクシーデジタルキャピタルマネジメントがついており、同社がビットコインの売買などの取引を行うようです。続いてのニュースいきます。タコスなどのメキシコ料理を提供するアメリカ大手ファストフードチェーンであるタコベルがタコスを象徴する NFT アートワークを3月7日に販売したというニュースです。タコベルはツイッターにて、私たちのスパイシーポテトソフトタコスは今あなたの心、胃袋、そしてデジタルウォレットの中に生きていますと述べ、NFT マーケットプレイスであるラリブル上で NFT を販売していたことを明らかにしました。合計で25個の NFT が販売され、現在は完売しています。メディアブロックによると、トークン発売当初の価格は約195円で、最高入札額は約 7.6 万円だったとのことです。ラリブルのタコベルページによると、NFT 販売で得られた収益は全額タコベル財団に寄付され、慈善事業に活用されるとのことです。続いてのニュースいきます。ネムグループが一般社団法人ブロックチェーン推進協会へ加盟することを3月9日に発表したというニュースです。ネムグループは独自ブロックチェーンである NYS1 および3月ローンチ予定のシンボルといったブロックチェーンを含むネムエコシステムの促進と活性化をコミュニティ活性化、ベンチャー投資、財務、トレーディング、ソフトウェア開発の4つの側面から支援する企業です。一般社団法人ブロックチェーン推進協会 BCCC は200社以上の企業が参加する国内ブロックチェーンの推進団体です。同団体ではブロックチェーンの最新情報や基礎知識の取得、技術者や企画者の育成、ネットワークの形成、意欲的な実証実験や実装の実施などブロックチェーン関連のビジネスを広く市場に告知し、ブロックチェーンの様々なビジネスへの普及を推進しています。リリースによると、ネムグループは今回の BCCC 加盟により、ブロックチェーンを含む複数のテック業界にアクセスできるようになり、さらにそのネットワークの中で情報共有、ネットワークの拡大、そして相乗効果のあるパートナーシップ開発が可能になると説明しています。特に金融、トレーサビリティ、トークンエコノミー、スマートシティなどのワーキンググループで、シンボル及び NYS1 の特徴や利点を BCCC 会員様に共有していくとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運用も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に QR コードなどで登録できるようになっておりますので、ぜひ登録していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。